小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
薬局などで見かける薬のパッケージ、形や大きさ、さまざまなものがあって、それがどんな薬なのか商品情報を読まないと分かりません。目の不自由な方にとっては誰かに聞くことで解決できる場面もありますが、いつもそうできるとは限りません。今日はそんな情報の壁をなくすアクセシブルコードについてご紹介します。ここからはエクスポートジャパン株式会社の泉富貴子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回ご紹介するアクセシブルコードはエクスポートジャパン株式会社が提供しているサービスです。QR コードになっていますが、このアクセシブルコードとはどんなものなのか、まずは教えていただけますか。
はい、アクセシブルコードは QR コードを活用し、音声と多言語で商品情報を取得できるソリューションです。はい、特徴は大きく2つありまして、1つは触って場所が分かること。で、通常商品パッケージにアクセシブルコードが印刷されているんですけれども、はい、コードの周辺にこう凹凸の目印がついているので、指でこう位置を確認しながら探しやすくなっています。そしてもう一つはスマートフォンでこう読み取っていただくと、この商品の説明や使い方、そしてまた安全上の注意など必要なこの商品情報をご自身の言語でテキストとこう音声で取得できるものになっています。はい、
音声でも読み上げてくれるっていうのは視覚障害のある方にとってすごく便利ですよね。
ありがとうございます。まさにそうしたアクセシブルコードはこう見えないこととか読みにくいことで、はい、不便さやこう不安さにやっぱりつながることが特に視覚障害をお持ちの方ってたくさんあると思うんですよね。はい、ですので、そうしたこの情報の壁を少しでもこう減らして、視覚障害のある方でも自分で商品情報を確認できるようにしたいという思いから誕生した仕組みです。はい、
このスタジオにアクセシブルコードのついた商品も用意していただきました。塩野義製薬のお薬のパッケージです。で、今泉さんがお話しされていたように QR コードが印字されているところが少しへこんでいるんですよね。なので指でもここに QR があるんだなっていうのも分かりますし、実際にちょっと私のスマートフォンのカメラでも読み込んでみたいと思います。はい、QR コードにかざしてリンクから飛びました。で、再生ボタンを押します。
ネピコン咳止め状プロ、メーカー名、商品名、このお薬は塩野義ヘルスケアが製造販売するネジコン咳止め状プロです。
メーカーと商品名、
第2類医薬品です。効果、効能、この薬の効果は、ネジコン咳止め状プロは咳の症状に優れた効果を発揮する咳止め薬です。皮膜薬性の有効成分が咳中枢に直接作用します。用法、用量、このお薬の飲む量と回数は、15歳以上の成人は1回2錠を水またはぬるま湯で服用ください。服用回数は1日3回です。4時間以上の間隔を空けてお飲みください。なお、15歳未満のお子様には服用させないでください。シートの飛び出している部分を指先で強く押して2面のアルミ箔を破り取り出してお飲みください。使用上の注意、
この後もいろいろと続いていくんですが、一度止めますね。 はい、はじめにメーカーと商品名が読み上げられて、その後効果、うん、効能、用法、用量も分かりました、
うん、
で使用上の注意や副作用のこと、あとお問い合わせ先なども説明がこの後続いていくということです、うんうん、あとあの薬の開け方についても丁寧に説明していただいてましたよね、
は
い、
う
ん、
そうですね、あの塩野義さんにおかれましては、やはりこのパッケージ、ユニバーサルパッケージにもすごくあの力を入れていらっしゃるメーカーさんでいらっしゃいまして、はい、やはりこのリニューアルのタイミングで、まあ、どのようにしたらあの使いやすいかっていうような視点もあの非常に工夫をされていらっしゃいまして、まあ、そこにこのアクセシブルコードとのこう親和性みたいなのもこう感じていただけたのかなというふうに、はい、思っております。
あのこう見える場合は当たり前のように使っていたんですけれども、うんうんうん、やっぱり粉薬なのか玉薬なのか、うん、大きさはどのくらいなのかですとか、うん、いろいろやっぱり使い方あると思うので、うんうん、はい、こういった説明があるのは本当に目の不自由な方にとってもありがたいことですね。
嬉しいですね、
はい、
うん、
そして今回の実際にアクセシブルコードを利用したことがある視覚障害当事者の方にも使用感を聞いてみました。普段お薬買うときどうされているのでしょうか。
どなたかのお店の店員さんだったりヘルパーさんに読んでもらったりとか、最近だとあの iPhone の AI の文字認識アプリでだいたい何かっていうのくらいはもう分かっていたんですけれども、薬の成分表示とか特に読めないけれど大事なことなので結構困っていました。やっぱり直接活字では見えない商品説明とかを細かく組み込まれていて、とても情報などが分かりやすいなと思っております。これがもっとあの身近で見られるぐらいに普及してくれたら、私を含め多くの視覚障害者がより買い物しやすい、過ごしやすい社会づくりになっていけるのかなというふうに思っています。
はい、これがあれば目の不自由な方も自分で商品情報を知ることできますから、安心して買い物ができますよね。
うん、
特にお薬の場合は本当に健康につながる部分ですから。さあ、そしてこちらのアクセシブルコードは先ほどあの泉さんのお話にもありましたが、さまざまな言語に対応しているんですよね。
う
ん、
はい、ありがとうございます。はい、そうなんです。アクセシブルコードはですね、こう日本語だけではなく、うん、多言語にも対応しているというのが一つの特徴でして、
はい、
まあ、一つの QR コードで最大15言語をまで表示させることができます。
すごい幅広いですね、15言語
で、またそのご利用者様のこうスマートフォンの端末の設定言語、はい、我々であればおそらく日本語かなと思うんですけれども、
で
この言語を合わせてこう表示、自動表示させることができますので、外国語の話者の方でもご自身のその母国語で、まあ、同じ情報をまあ取得できる。
なるほど、うん、じゃあ初めに例えばこの日本語から英語とか中国語って設定を変えずに、
はい、
うん、その方が使用している言語で
まずは表示されますね。
へー、はい、すごい。そしてこの言語も最大15言語、うん、この QR コードの中に、うん、入れることができる、はい、ということですけれども、選択できる言語はもっとあるんですよね。
ありがとうございます。はい、選択できる言語は今52言語かなに今対応しておりまして、今後もあの、はい、対応できる言語が増えていく見込みでございます。
へー、はい、ちょっと私も実際に試してみますね。
ありがとうございます、はい、ぜひ。
先ほど読み込みましたメジコンせき止め錠プロ、タブから言語を選択することができます。英語を選択しますね。
メディコンコフサプレッセントタブレットプロ、カーション、The following texts are translated from the Japanese original.
韓国語を選んでみます。
メディコン기침약정プロ、あれに英語の音文オリジナルを翻訳
します。すぐにスムーズにこの言語の変えることもできますね。
はい、
だからあの海外から旅行で来た方ですとか、うんうん、まだ日本にこう住んで時間が経ってなくてなかなか日本語がわからないっていう方にとっても安心ですよね。
そうですね、なので本当にそういった幅広いこうユーザーの方にも同じ情報を届けられるといったところで、はい、あのぜひアクセシブルコードの方を使っていただけると、ご体感いただけると嬉しいなというふうに感じています。はい、
そうですね、
はい、
今はお薬を読み込ませていただきましたけれども、うん、他にはどんな商品にアクセシブルコードは導入されているんですか？
はい、ありがとうございます。一部の製品本日もお持ちさせていただいているんですけれども、はい、まあ、現在は主にこのお薬、この OTC 医薬品であったりとか、うん、あとはこう文具などの領域で、うん、今約80製品ぐらいの商品に導入をいただいている感じです、
は
い、で
それは薬と文具合わせて80製品ほど、
はい、はい、でまあ、例えばここにも今あるんですけれども、はい、こう塩野義ヘルスケア様のこうセデス、まあ、鎮痛剤ですね、うん、であったりこう風邪薬のパイロンであったり、まあ、メジコン、こうリンデロンなどのこのお薬であったり、うん、またロート製薬様ではですね、こうパンシロン、まあ、胃腸薬でもおなじみかなと思うんですが、こういった製品、はい、あとは目薬のこうリセのシリーズにご展開いただいています、うん、はい、でまた文具ではですね、黒曜様のハリナクスというステープラであったり、はい、
こ
う
ホッチキスですか？
ホッチキスです、はい、でも名前の通りこう針がないステープラ、ホッチキスのこう芯がないステープラ、
ありますね、
ハリナクス、
はい、
はい、っていったご製品であったりとか、まあ、あとはハサミ、このサクサと呼ばれるサク、はい、ハサミのシリーズにもこうご納入いただいています、はい、
だからそのハリナクスとかだと、うん、元を知らない方からすると、うん、これはどうやって使うのかっていうのは、うん、なかなか
まさに、
はいはい、分からない。
そうなんです。なので黒曜様におかれましては、こう少し説明が必要な文具にこうアクセシブルコードをご納入いただくことで、やっぱりこう同じように幅広い層の方にしっかりとそこの情報を届けようというようなところからスタートされています、
はい、なるほど、はい、どんどんこう広がっていってるんですね、アクセシブルコードが導入される製品っていうのは。
もう広がっていってほしいなというふうに思いながら取り組みを進めていますね。はい、もちろんやはり何よりもこの視覚に障害のお持ちの当事者の方たちにはもうぜひぜひご利用いただきたい。そしてまた加えて、こう例えばですね、こう文字が小さくてこう読みにくいなっていうふうに感じられているこう高齢者の方であったりとか、あとは少しこう読むことに困難さを抱えていらっしゃるこうディスレクシアって言われる方たち、そしてまた今お話があったような日本語がまだまだこうちょっと難しいなって感じられているこの外国人の方たち、まあ、こういった人たちにもまあ役立てられるのかなというふうに思ってます、うん、そしてまた例えば私たちなんかも忙しい時に音声でこうさっとこう情報を確認したいなって思 う、はい、こう情報にアクセスしづらい瞬間っていう時に、ぜひこのアクセシブルコードがまあ自然にこう使える仕組みになっていくといいかなっていうふうに思っています。
お送りしてきました小鳩の愛、今日はアクセシブルコードについて実際にコードを読み取る様子も交えながらお届けしました。アクセシブルコードがついていれば商品情報が分かり安心して買えるのはもちろん、商品を選ぶという買い物の楽しさにもつながっていきますよね。また日本語だけでなく様々な言語にも対応しているということで、利用できる方の幅も広がっていきそうです。来週も引き続きこのアクセシブルコードについてご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。